四匹、第11章。さて、ギレアデ人、エフタは、強い勇士であったが遊女の子で、エフタの父はギレアデであった。ギレアデの妻も子供を産んだが、その妻の子供たちが成長した時、彼らは、エフタを、追い出して彼に言った。あなたは、他の女の産んだ子だから、私たちの父の家を継ぐことはできません。それで、エフタは、その兄弟たちの元から逃げ去って、トブの地に住んでいると、ヤクザ者がエフタの元に集まってきて、彼と一緒に出かけて略奪を、こととしていた。日が経って、後、アンモンの人々は、イスラエルと戦うことになり、アンモンの人々が、イスラエルと戦った時、ギレアデの長老たちは行って、エフタをトブの地から連れてこようとして、エフタに言った。来て、私たちの対象になってください。そうすれば、私たちは、アンモンの人々と戦うことができます。エフタは、ギレアデの長老たちに言った。あなた方は、私を憎んで、私の父の家から、追い出したではありませんか。しかるに、今、あなた方が、困っている時とはいえ、私のところに来るとは、どういうわけですか。ギレアデの長老たちは、エフタに言った。それで私たちは今、あなたに帰ったのです。どうぞ、私たちと一緒に行って、アンモンの人々と戦ってください。そして、私たちと、ギレアデに住んでいる、すべての者との頭になってください。エフタは、ギレアデの長老たちに言った。もし、あなた方が、私を連れて帰って、アンモンの人々と戦わせるとき、地が彼らを私に、渡されるならば、私は、あなた方の頭と、なりましょう。ギレアデの長老たちは、エフタに言った。主はあなたと、私たちの間の証人です。私たちは、必ず、あなたの言われる通りにしましょう。そこで、エフタは、ギレアデの長老たちと一緒に言った。民は、彼を立てて自分たちの頭とし、大将とした。それで、エフタはミズパで、自分の言葉を、ことごとく主の前に述べた。かくて、エフタは、アンモンの人々の王に、使者を使わしていった。あなたは、私と何の関わりがあって、私のところへ攻めてきて、私の国と戦おうとするのですか。アンモンの人々の王は、エフタの使者に答えた。昔、イスラエルがエジプトから登ってきた時、アルノンからヤボクに及び、また、ヨルダンに及ぶ私の国を奪い取ったからです。それゆえ、今、穏やかにそれを返しなさい。エフタは、また、使者を、アンモンの人々の王に使わして、言わせた。エフタはこう申します。イスラエルはモアブの地も、また、アンモンの人々の地も取りませんでした。イスラエルは、エジプトから登ってきたとき、アラノを通って航海に至り、カデシに来ました。そして、イスラエルは、使者をエドムの王に使わして、どうぞ、我々に、あなたの国を通らせてください、と言わせましたが、エドムの王は聞き入れませんでした。また、同じように、人をモアブの王に使わしたが、彼も承諾しなかったので、イスラエルはカデシにとどまりました。それから、アラノを通って、エドムの地とモアブの地を回り、モアブの地の東部に立ち、アルノンの向こうに宿営しましたが、モアブの領域には入りませんでした。アルノンは、モアブの境だからです。次に、イスラエルは、ヘシボンの王、すなわち、アモリ人の王、シホンに使者を使わし、シホンに向かって、どうぞ、我々に、あなたの国を通って、我々の目的地へ行かせてください、と言わせました。ところが、シホンは、イスラエルを信ずず、その領域を通らせないばかりか、かえって、すべての民を集めてヤハズニ人を取り、イスラエルと戦いましたが、イスラエルの神、主はシホンと、そのすべての民を、イスラエルの手に渡されたので、イスラエルは彼らを打ち破って、その土地に住んでいたアモリ人の地を、ことごとく占領し、アルノンからヤボクまでと、アラノからヨルダンまで、アモリ人の領域を、ことごとく占領しました。このように、イスラエルの神、主は、その民イスラエルの前からアモリ人を追い払われたのに、あなたは、それを取ろうとするのですか。あなたは、あなたの神、ケモシがあなたに、取らせるものを取らないのですか。我々は我々の神、主が、我々の前から追い払われた者の土地を取るのです。あなたは、モアブの王、チッポルの子、バラクに勝るものですか。バラクは、かつて、イスラエルと争ったことがありますか。かつて、彼らと戦ったことがありますか。 イスラエルは、ヘシボンと、その村里に住み、また、アロエルと、その村里、および、アルノンの岸に沿う、すべての町々に住むこと、300年になりますが、あなた方は、どうして、その間に、それを取り戻さなかったのですか。私は、あなたに、何も悪いことをしたこともないのに、あなたは、私と戦って、私に、害を加えようとします。審判者であられる主よ、どうぞ、今日、イスラエルの人々と、アンモンの人々との間を、お裁きください。しかし、アンモンの人々の王は、エフタが言い遣わした言葉を、聞き入れなかった。時に、地の霊が、エフタに臨み、エフタは、ギレアデ、及び、マナセを通って、ギレアデの水場に行き、ギレアデの水場から進んで、アンモンの人々のところに行った。エフタは、主に誓願を立てて言った。もし、あなたがアンモンの人々を、私の手に渡されるならば、私が、アンモンの人々に勝って帰るときに、私の家の戸口から出てきて、私を迎える者は、誰でも死の者とし、その者を犯罪として捧げましょう。エフタは、アンモンの人々のところに進んで行って、彼らと戦ったが、死は、彼らをエフタの手に渡されたので、アロエルから右手の付近まで、20の町を打ち破り、アベルケラニムに至るまで、非常に多くの人を殺した。こうして、アンモンの人々は、イスラエルの人々の前に攻め伏せられた。やがて、エフタは、ミズパに帰り、自分の家に来ると、彼の娘が鼓を持ち、舞い踊って、彼を出迎えた。彼女はエフタの一人子、で、他に男子も女子もなかった。エフタは彼女を見ると、衣を裂いて言った。ああ、娘よ、あなたは、全く私を打ちのめした。私を悩ますものとなった。私が、主に誓ったのだから、改めることはできないのだ。娘は言った。父よ、あなたは、主に誓われたのですから、主があなたのために、あなたの敵アンモンの人々に、報復された。今、あなたが言われた通りに私に、してください。娘はまた、父に言った。どうぞ、このことを私に、させてください。すなわち、2ヶ月の間私を許し、友達と一緒に行って、山々を行き巡り、私の処女であることを、嘆かせてください。エフタは、行きなさい、と言って、彼女を2ヶ月の間、出してやった。彼女は、友達と一緒に行って、山の上で、自分の処女であることを嘆いたが、2ヶ月の後、父の元に帰ってきたので、父は誓った誓願の通りに彼女に行った。彼女はついに男を知らなかった。これによって年々イスラエルの娘たちは行って年に4日ほどギレアデ人エフタの娘のために嘆くことがイスラエルの習わしとなった。